はい、というわけで、今日は2月の12日火曜日です。オーディオギャラクシー今週も始まりましたが、なんとですね、番組始まって初じゃないですかね、3週松本さんがお休み、まあ、ないことはねえか。今日はなんかね、もう日本に帰ってきたんですけど、まあなんかマレーシアでなんかもらってきたんでしょうね。なんか、体調が悪いということで、声が出ないということなので、もう自宅でもう休んでなさいと、療養しといてくださいということで、私、ラムライダーが今日も一人で、言ったそばから俺の喉が絡んだな。なんかね、スタッフの人もみんな今日ね、バタバタしてるんですけど、色川さんはね、ずっとちょっと、仕事しながら僕の制作を手伝ってたりとかして、確かにちょっとこう、ハードな、一週間を過ごさせてしまったので、しょうがないとして、他のスタッフもね、結構なんか、今日バタバタしてて、また一人なんですよ。今日だから、なんかこう、放送中にね、誰かにこう電話とかして繋がったらいいなと思ってるんですけど、誰かいい人いないですかね。ちょっとそんなのを考えながら、ちょっと今日はやってるんですが、準備もさ、全然今日放送の準備できてなくてね、単純にこう今日は、あれしようかなと思ってるんですよ。最近作った曲をこう、順繰りかけながら、なんかこう、なんつうの？曲にまつわる話をしたりね。あと、アフターシックスジャンクション出ましたね。アフターシックスジャンクションにも出たから、なんかそういう話をちょこちょこちょこっとしていくといいんじゃないかとは思ってますけどね。ね、何の話からしようかな。オープニング、これオープニングね。そう、今ね、仕事が結構、こうね、あれなんですよね、ギュッてなってて、それを割と毎日やってはいるんですけど、まだちょっと具体的にこういう仕事ってのは言えないんですが、そう、それでね、なんかバタついてるんですよね。何の話しようかな。さっきメセモアの人たちはまだ聞いて、メセモアのファンの人たちはまだ聞いてくれてんのかな。そう、メセモア、そうだね。メセモア今日かけるよ、もちろん。今日メセモアもかけるし、ヨナピちゃんも多分かけるし、田村ゆかりさんの曲もかけるし、天ぷらもかけるかな、エブリデイズもかけるかな。そうだ、マッシュアップいろいろ作ったからそっからかけてもいいんだけど、まだパーツ単位でこうバラしてやってね、組み立ててないから、そんなに聞かせられんのもないんだよな。何の話しようか。とりあえず始めてからにしましょうか。始めてからにしよう。はい、というわけで始まりました。オーディオギャラクシーをお送りしますのはラムライダーと、マレーシアから帰ってきたのに松本さんは風邪かなで喉で声が出ないということで、今日はお休みいただいております。私一人で今日もお送りします。よろしくお願いしますと。さあ、今ね自分のメモを見てんだけど、今週ずっと仕事しててね、何あったかなあ。メールテーマか。今日のメールテーマは外国の話ということで、皆さんが今まで行ったことのある外国のお話ですとか、あるいは行ったことがないという人は、こんな国に行ってみたいとか、あるいはですね、今日はもう今日僕ハッシュタグを見ながらやるので、僕に聞きたいことがあったら、投稿めんどくさいって人はハッシュタグに書いてもらえれば、目に入れば何でも答えていきたいと思います。ぜひ、何でも送ってください。外国の話ね。来てるかな？でも来てるね、いっぱい。ありがとうございます。お便り。あ、いっぱい来てる。ありがとうございます。まあ、外国の話以外にもハッシュタグ等々でこう、お前これどうなってんだみたいな聞きたいことがあれば、まあ、都合の悪いものは無視しますけど、都合の悪くないものに関してはもうどんどん答えていこうと思うので、今日ハッシュタグもちょっとリアルタイムで見よう。なんかね、普段意外とね、見る余裕なくて、みんなでやってる時でもスタッフの人が拾ってくれて、こんなのハッシュタグで来てますとかっていうのを僕らにこう放送中教えてくれて、あとはなんか松本くんと二人でこうおしゃべりに夢中になってることが多いんですが、てかそれなのになんで今日ワンオペでハッシュタグ見ながらとか言っちゃったの俺。あ、メセモアのファンだと聞いてるね。だからその、やっぱメセモアってとりあえず一回は言っときたいよね。やっぱ放送ごとにね。これ、毎週やっぱりそれで、聞いてくれるもんね。そう、メセモアのさ、ミッドナイトドライブっていう曲をプロデュースしてさ、で、まあ、毎週そのメンバーごとにね、全部のボーカル撮ってあるから、1枚ずつに作って、CD に焼いて、 パシフィコ横浜でやるんだよ、8月ね。だからパシフィコ横浜の周りで、そのなんか、焼き芋屋さんみたいな車で、一人一人の CD をね、一人一人が歌ってる CDR を売り逃げしようかみたいな話をこう、この番組ではしてたんですけど、ここに来てね、あ、そっかって思ったのは、歌割りってさ、よく考えたらさ、その、僕らやっぱり男性のアイドルっていうと、やっぱとりあえず初めてその曲を聴くのはテレビだったりすることが多いからさ、歌割りってあんまり意識したことなかったけどさ、そのテレビとかで必ず最初に見るわけじゃない人たち、まあ大部分のグループとかってやっぱ CD 最初に聞いた時にこれ誰が歌ってんだろうっていうのを声で判断するわけだよね。で、メセモアなんかは結構その何人かに分けて歌ってるとことかもあるからさ、なかなか難しいみたいで、なんかこう歌詞をさ、広げてさ、なんか埋めようとしているメセモアのファンの人たちがいるのを見たんですよ、ツイッターで。ってことはこれもう歌割りの紙も売れるんじゃねえかってちょっと思ってさ、全部あるから、俺のところには手元には誰がどこ歌ってるかっていうのは。なんならそのコンピューターの画面でね、誰がどう歌ってるかっていうそのトラックごとのやつをスクショして、それをその、綺麗なカラープリントで、ね、色分けも全部してたよ。っていうのも、ありだよね。あとそのなんか、さ、まあみんなわかんないかもしれない。そのシーケンサーって音楽作る画面がさ、こうなんか、なんだろうな、こう太鼓の達人とかさ、ビートマニアみたいな、こう左から右にビーってこう線が流れてって、そこの音を再生していくと音楽になるんだけどさ、その、歌割りの名前ごとにちゃんとこうブロックがこう出てるやつを動画にして、CDR に焼いて売るってこともできるよね。いろいろやっぱビジネスチャンスはやっぱ転がってるね、目線も周りは。ただ問題はこういう冗談を言ってることをその本部の人に聞かれてないかどうかってとこだけあれなんだけど。だからちょっとその、ちょっと面白いなって思ったんですよね。なんかその、そっか、歌割りとかみんな耳で聞いてね、どこまでわかるんだろう。ほら、なんかその予想をさ、書いてる人とか見たらさ、俺はわかるからさ、なるほどね、みたいな。まあ出だしはね、その僕がずっとそのボーカルとしてすごい良かったって言って、みんな上手いんだけど、特に僕はその兄ちゃんっていうメンバーの人が良くて、で、その人がもう出だしを歌ってるっていうのはもうこれはもう多分ファンの人は聞いたらね、一人で歌ってるか分かると思うんですけど、ぜひ今日も聞いてみてね、ファンの人は誰がどこ歌ってんのかなということを想像しながら、そしてラムライダーのファンや他のファンの方、あるいは単純にこのラジオが好きで聞いてるって方は、改めて先週に引き続きね、そのメセモアの新しいラムライダーがやった曲を聞いていただけるといいなと。まだ書けないですけどね。まだ書けないけれども、そのタイミングを楽しみにしていただいてということでよろしいでしょうか。で、今日のメールテーマは外国ね。で、ラムライダーワンオペ頑張ってるから応援してやるって人は投げ銭を投げていただいて。だ、来週松本さんが来たらその、マレーシアの話聞けんじゃない。なんか結構な写真上げてたよ、いろいろ。なインスタとか。で、あの人インスタにそのなんか、自分のさ、普通のインスタ以外にさ、なんか、松本くんのその、ご飯を食べる用のアカウントっていうのを作ったらしくて、それもあることを最近気づいたんだけど、そんな教えてくんないから。でもあの人普段のアカウントも大体ご飯の写真しか上がってないよね。どういう使い分けをしてんのかちょっと来週その辺聞いてみたいと思いますが。まあ聞いてんですかね、これも家でね。まあ早く良くなってね、みんなで。来週はみんなで揃えるといいね。なんか。確かに先週ワンオペじゃないけど、やっぱ、いろかわさんいるといないだけでもだいぶ違うんだよなってことは、分かったんだよな。まあまあいろいろね、やってくれるから放送のこともね、実際。ラムさんのバージョン欲しい人はどうしたら、これどう、そうだよね。だからさ、その、ちょっとさ、デモとかをイベントとかで聞かすのは実はね、その AG デラックスっていうこのラジオのイベント時々やってるんです、トークイベントを。ぜひ、他のアーティストのファンの方も次やるときは来てほしいんですけど、そこで結構、その、デモを、聞いてもらったりしてるんですよね。来てるお客さんにはね、その、出た曲の僕が最初に出したデモだ、僕が歌ってるやつとかって結構あるから、あ、だからそっか。あ、そっか、エイジデラックスやればいいんだ、すぐ。そこ来たら、ミッドナイトドライブの、その僕が歌ってるデモもまあ聞けますし、ただできるんだよな。別にその、スイミーも一応3人なんだけどっていう、その田村ゆかりさんのファンの方がおっしゃってるんだ。残念ながら僕はそのスイミが3人ってことは納品してから知ったので、そのような歌い分けっていうのは僕の中ではあんまりないですね。びっくりしましたからビジュアル見て、3人のと思ってね。だから3人っぽく作ってもよかったかなと思ってるんですけど、歌割りの紙ね。綺麗な紙に印刷するからね、高いよ。あ、ハッシュタグ見ながら結構できるな。 ね。ああ、もうアルバムの制作の進捗っていうのはもうそれはもう僕から発信するんで、それも聞かないでください。大丈夫。頑張ってます。ですね。ハッシュタグ流れてるね、今日。ねえ、松本さんを大事に。お便り読んでもらえない回ってなんだ？お便り読むよ。ですね。そう、だから今日一人でやるから、何の話からしようかな。先週は放送終わって、放送が確か2月の5日今日が10、今日10、12、今日12だから5日でしょ？だから6日が中田くんの誕生日だっけな。で、放送終わってまだ仕事が終わってなかったから仕事して夜中にちょっと誕生日パーティー、中田くんのつって行って、中田くんとお祝いして、中田くん39ね。俺が40ね。で、そこで一緒にこう、お酒を飲んだりとかをちょこっとだけして、で、湯飲みくんとかっていう、まあすごい若い、とても素敵なアーティストがいるんですけど、まあ遊びシステムに入ったんで、湯飲みくんなんかもいて、スタッフの人もみんないて、そこでちょっとだけ気晴らしをして、で、ふわってトイレ行ったら中田くんがトイレとかトイレで二人になったからなんかちょっと喋って、で、そのプラス東京ってとこでやったんですけど、プラス東京ってその銀座の店のトイレ、綺麗なんですよ、すごい。トイレに出たところになんかちょっとこう写真撮れるインスタ映えっぽいスペースがあって、そこで二人で写真撮ったりとかしながら、まあまあまあ39歳って言ってもまだ若えな、みたいなことを話してさ。で、まあなんか来てた人からなんか、ラムさんも中田さんも若いっすね、みたいな。いつも全然若くないよ、みたいな話をしながらですね。一年頑張ってね、みたいなことをしましたね。中田くんの誕生日。だけど、キャリーとかも来てたみたいなんだけど、俺仕事終わった時には結構遅かったから、帰る人は帰っちゃってて、もうちょっと残ってた酔いどれグループと一緒に、ちょっとこう、ささやかなお祝いをしましたね。あとなんかあったかな。そうだな。あとはね、今週はね、今週何やったかな？今ね、メモ一応見てんだけど。そうだなぁ。まあ、アトロク出ましたよね。アフターシックスジャンクション。聞いていただけましたかね？アフターシックスジャンクションの話をしようか。じゃあ、アフターシックスジャンクションの前なんか一曲かけるか。何かけようか。メセマ行っちゃうか？あ、じゃあ、あれ、かけたから、アフターシックスジャンクションでかけたので、この芸者ギャルズの曲から行きましょうか。なんか、そうだ、メセモアのファンの人も結構聞いててくれたみたいで、アフターシックスジャンクションを。すごい嬉しかったんですけど、メセモアのファンの人も TBS ラジオで、芸者ギャルズかかったら、ちょっとお馴染み感で聞いてくれるのちょっと嬉しいよね、なんかね。うん、まあもちろん僕のファンの人が一番こう、楽しんでくれれば一番いいんですけど、またそのさ、俺意図せずなんだけどさ、今回その、マッシュアップというか、まあ、DJ ミックスいろいろこうセットアップしててさ、このもうダパンプのその USA の使い勝手の良さがもうやばくてさ、ちょっと中毒症状みたいな使い方しちゃったのね。もうどこに入れても収まるし、どの歌詞の邪魔をしてももう USA で全部片付くみたいな、あって。で、トラックも結構、まあ、いわゆるちょっと専門的な言葉で言うと、まあ、キーが一緒っていうね、その、まあ、スケールが一緒っていうか、なんかすごい親和性が高かったんですよ。たまたま芸者ギャルズのこの、ドントクライボーイズと、ダパンプの USA が。で、ちょっとこの二つをつなげたりとかをしたので、その、USA の後にかけて TBS ラジオを聴いた人がきっとみんなびっくりしてたであろうこの曲から聴いてください。芸者ギャルズ、ラムライダープロデュース、ドントクライボーイズ、ブスに涙は似合わないです。はい、というわけで聴いていただいておりますのは、芸者ギャルズ、ドントクライボーイズ、ブスに涙は似合わないでした。ねえ、景気のいい曲だね。芸者ギャルズのファンの人は歌割りのポスターは買ってくんないのかな？そう、だからさ、その紙っていうかその、もうその、大判のさ、ポスターとかがいいかなって今、ふと思ってね、その、そのもう本当にメセモアの話ばっかりで申し訳ないんだけど、俺がその、メセモアの話っていうか、まあ、お金の話がしたいだけなんだけど、曲中にね、そのポスター調べてたんだけど、その、今ね、その、B1 サイズっていうその、でっかい特大のポスターがさ、今調べてたんですよ。その、コート紙でね、片面フルカラーで、だいたい100枚で4万2000円ぐらいで作れるらしいから、だから1枚あったり420円だろ？だからそれ歌割りのポスター100枚で1枚、2000円とかで完全予約受注制だったらいけるよね。だ芸者ギャルズのファンの人も買ってくんねえかな。ラムライダー歌割りないもんな。全部一人で歌ってるから。 みたいな。ああ、BGM 忘れてた。BGM かけなきゃ BGM。ちょっと待ってね。そうだよ。もう、いろかわさんがいないと、こんなのも大変だよ。よいしょ。さあ、そうというわけで、あれしたんですよ。アトロックに出たんですよ。アフターシックスジャンクションっていう番組はですね、まあ、ちょっと、初めて聞いたという人のために言っておくと、まあ、TBS ラジオの今、夕方の帯をやっている、とても人気番組でですね、お金の話じゃねえよ。あれなんですよ。ライムスターの歌丸さんがね、今月曜日から、まあ一応木曜日、金曜日まで、夕方やってるんですけれども、前身の番組がですね、ウィークエンドシャッフルという土曜日の夜にやっていた、一週間に一回週末にやっていた番組が、終わって、去年終わって、で、なんと終わると思ったら、帯が始まるって言って今度。で、毎日、何時間やって、3時間やってんのか、やってる番組なんですけど、まあ、去年に引き続きまた DJ で出させていただいたんですが、僕はその、タマフルっていうね、前の番組の時代から出ては DJ をやってっていうのを結構やっていて、あとなんか、夏に24時間ずっとぶっ続けてニコ生でやったりするんですけど、それも毎年出て何かしらこうやってシェンムーの話したりとか、ゲーム一緒にやったりとか、なんかやってんですけど、あと何やったかな、ボードゲーム一緒に遊んだりとかもしたね。あとなんか、歌丸さんがトイレだからシャワータイムになんかその場を回したりとかもしたような気がするんですけど。で、DJ やるときにはなんとなく何年目からか、そのマッシュアップっていうね、その曲と曲を合体させて、こうなんか新しい聴き方をするみたいな遊びをね。まあだから、もともとそういうのって、こう、クラブでやっていた遊びというか、まあブート版って言ってね、海賊版ですよって言って、なんかレコード屋さんに行くと、ラベルのない真っ白い、版で、なんか、そういうのがあったんですよ、昔は。そういうのは、その手軽に作れる時代じゃないから、もうなんか専門の職人だったり、アーティストが裏稼業みたいな感じで、こう、誰々のこのトラックと、だから、アンダーワールドのこの曲の上にマドンナの歌が載ってる、みたいな、激ヤバ、マストみたいな感じで売ってるやつを買ったりとか、まあ僕はそういうのを作るところからね、まあ、その自分のキャリアが始まってるので、で、それをなんか、で、それってなんかやっぱりアンダーグラウンドの遊びだから、まあクラブで聴いて遊ぶとか、で、まあ、Too Many DJs っていう、それを CD でちゃんと権利取って リリースしてる人もいるんですけど、まあ、そういうのには、ラジオはま、向いてるわけですよね。ラジオっていうのは、それなんでそれが大丈夫かっていうと、その、ジャスラックとかに登録されてる曲だったら、その、かけた曲を申請すればいいだけだから、二つ曲合体させたら、まあ、二曲同時にかけましたっていうことにすれば別に問題はないんですよね。だから、その、権利上もちゃんとクリアしてるし、まあ、その本当にそのかけた曲の人にお金がいってるかどうかっていうのはちょっとね、包括契約って言って、放送局とか、もう毎月いくらっていうものすごい高い金額なんだけど、で、ジャスラックの曲を好きに使っていいですよっていうのをやってるから、その払われたお金がちゃんとジャスラックからこう、配られてるかどうかは僕にはちょっとわからないんですけど、だけどまあまあそういうことがあるから、ラジオでできる、ラジオならではの遊びということで、マッシュアップっていうね、その、をさらに細かく煮詰めたようなやつをやってるんですけど、昨日はね、タマフルに出て、で、なんかコンセプトを考えようと思って、で、コンセプトって言っても、マッシュアップ、俺ね、なんか調べてみたらもうね、10年ぐらい出てるんですよ、これ、歌丸さんの TBS ラジオの番組ね。毎年1回2回ぐらい出て、で、その、アフターシックスジャンクションとか、タマフル、ウィークエンドシャッフルっていうその番組はスタッフの人がすっごいしっかりしてるから、ウェブに全部写真が残ってんのね、出演するたびに。だ、検索と出てくるんだけど、まあとにかくその、俺がそのビジュアルが安定しないわけですよ。もう髪型はすぐ変わるし、メガネかけたりかけてなくて、服装も全然変わるし、で、まあこれは見た人がわかるかどうかけど、太ったり痩せたりも俺が自分で見るとすげえわかるんだけど、激しいし。だって一回見たらさ、髪めちゃめちゃ長くてさ、後ろで結んでる時とかあったのよ。その写真とかも普通になんかまだ残っててびっくりしたんですけど、まあだからそこでずっとやってるから、毎回なんか DJ のオファーが来ると何かこう、流行ってる曲とかも使ったり自分の曲も使ったりしながらそのマッシュアップのミックスっていうのをやるんだけど、で、今回なんかこう、なんか面白いコンセプトないかなって思ってたんだけど、なかなか思いつかなくて、ただなんかこれとこれ合わせたら面白いなみたいなアイデアは常にあるからさ、作ってってな、つまり、あ、そう、なんか、その、どんなことをあそこの生放送でやってるかっていうのをね、なんか、不思議がってる人が多いんですけど、もちろんあの場に、 そのオリジナルの売ってる CD やレコードを全部持ってきて、あの場で全部重ねてるわけではなく、いろんな細かいパーツを作っておいて、その場でその2台の CDJ を使ってやってるので、そんな、だから僕別に超絶テクとは思ってなくて、ただ仕込みはめちゃめちゃやってるっていうのが僕のマッシュアップの、まあ、DJ のスタイルなんですけど、なんかそこでさ、その、選曲的にはね、ちょっと見ようかな。何かけたかな。まあだからさ、クイーンはさ、やっぱりボヘミアン・ラプソディが流行ったからさ、そのロックユーっていう、デンデンデン、デンデンデンっていうのから始めたいっていうのはもうあったわけ。で、なんか、合唱っぽい曲だからさ、ロックユーっていうか、ウィーウィーウィーウィーロックユーってみんなでわーって歌ってる感じがあるからさ、だからその、ロックユーが来ると見せかけて、なんか別の合唱っぽい曲ねえかなと思ったらさ、オアシスのさ、ドントルックバックインあるじゃないですか。有名な曲あるから、それをみんなで合唱してる感じがいいなと思って、で、いろいろこう、レコードとか YouTube とかを探してたら、その、ノエルが客に歌わせてる動画が出てきて、で、これいいなと思って、この音を取り込んで、で、それとは別で自分で抜き出した、まあ、いろんな技術を持って、この CD とかレコードとか歌だけを抜き出す技術があるんですけど、それをやって、で、キーもテンポも違うから、その二つの合唱、その客が歌ってる、その、大勢の客さんが合唱で歌ってるやつと本人が歌ってるやつを混ぜて、で、それをキーを合わせてクイーンの上に乗っけるとか、まあそこでやるんですけど。でね、やってるうちにそのチャイルディッシュ・ガンビーノが This is America でアカデミー賞を取ったみたいなニュースが流れてきて、ああ、じゃあもう This is America も入れようと。もともとこの番組では一回その This is America のビデオがすごいって話は公開された直後に僕したんですけど、あって、でもやっぱり This is America って言われたらもう USA だろうってなるじゃん。で、この時点でも USA 推しっていうか、は決まってて。まあ、後で聞いてみて、聞いてない人は。聞けるから、タイムフリーで。で、まあ、USA、地名、景気のいい地名、TOKIO ってなって、沢田研二もぶっ込んで、とかどんどんやっていくわけですよ。で、なんとなくこういうセット面白いなって出来上がったところで、なんかこれ、統一感ないなと思って、普段だと結構なんか、ヒップホップの僕が好きなラップばっかりいろんな曲の上に乗っけたやつとかなんかコンセプトあったりしたんですけど、コンセプトねえなと思った時に、あ、なんか脳内フェスって言って頭の中で全部この出てくる人を思い浮かべながらやったら面白いなと思って。で、脳内フェスっていうコンセプトをね、多分ね、当日のお昼前ぐらいに僕の担当のディレクターさんに送った。その前はね、なんか歌丸さんお大事にミックスみたいな適当な名前を付けてたんだけど、なんか、歌丸さん万が一重症化したら嫌だなと思って、なんかそういうことを言うのもあれだなと思って、その、脳内フェスっていうのにしたんですけど、で、なんかね、頭の中でその思い浮かべてたら、そのなんか、クイーンが歌ってるところに、その、飛び入りでプライベートで来た、オアシスの人が歌ったりとか、で、アカデミー賞会場から中継で、チャイルディッシュ・ガンビーノが This is America をこう歌ってくれたりとか、で、ずっとその間、ダパンプの9人全員ね、ずっと袖で待ってて、いつでも USA 言える状態でスタンバってるわけ。これもう、最後までずっとそうなんだけど、ダパンプは常にいる感じで、で、沢田研二はもうそのケンタッキーフライドチキンの、だからカーネル・サンダースの格好しながらこう出てきて歌ったりとかね、そういうのを想像しながら、聞くとすげえ面白いなと思って、まあ、やってはみたんですけど、まあ楽しんでいただけたらよかったなという感じで、毎回ほんとね、なんか楽しくなっちゃってすごい手間はかかるんだけど、おかげで、ハローエブリデイズもかけれたし、まあいい形でね、かけれたし、さっき聞いてもらった、ゲイシャギャルズもかけれたし、まあよかったんじゃないかなと思うんですが、皆さんの感想もぜひ聞かせていただければと思います。ほんと想像しながら、聞くと面白いよ。そう、あんまだからさ、ラジオだからあんまあれだって言わなかったけどさ、ああ、だからこの、やっぱその、パフィームと星野源はやっぱアミューズ枠でこう一緒にブッキングされてとかさ、そういう想像もできるじゃん。なんかそういうの面白かった。なんかパフィームのフューチャーポップに星野源さんのアイデアの歌乗っけたのはなんか自分で聞いてて気持ちよかったな。そう、だからなんかね、いろいろ想像すると面白くて、ゲットワイルドもかけたんだけど、ゲットワイルドあれ TM ネットワークは出てなくて、あれなんですよ。神谷明が出てきて、もうサイバリョウの声をしてるだけっていうやつだから、その TM は出てこないですよ。イントロだけしか使ってないから。とかそういうのを想像しながら。あとセットリストを後でアップしようかな。脳内セットリストみたいなやつね。で、最後にクイーンの人たちがまた帰りがけに飛び入りでエブリデイズの邪魔をするっていう。なんかそんなのイメージしながらやったんですけど。あれ最後はとっさにやったんだよな、思いついて。まあなんかそんなことをやったので、ちょっと後で聞いてみてくださいね。よかった。みんなね。そう、だから、権利クリアすればなんかマッシュアップのミックス CD とか面白そうだよね。1 ぱい作ったもん、今までね。なんか僕のイベント来てる人はわかると思うけど、聞いた、なんかそういうことも確かに、権利さえクリアすればできなくはないのかなって今、思ったな。話をしながら。なんで、ちょっと、なんかそんな話も、ね、アルバムの後だね、そういうのはね、提案してみようかなと思います。じゃあ次の曲行きましょうかね。次の曲はね、何行こうか。何行く？最近のやったやつ。じゃあ、ネギっ子のゴーコースター55を聞きたいと思います。この間ちょっとまた動画でね、僕とコニーさんが歌ってるデモのやつアップしたんですけど、それのちゃんとリリースされた方聞いてください。ネギっ子でゴーコースター55。はい、というわけで聞いていただきましたのは、ネギっ子ゴースター55でした。メインプロデューサーのコニーさんとラムライダーの共作となっております。ですね、ちょっと、お友達に電話してみようかな。一人でずっと喋るのも寂しいし。と言っても松本くんは声が出ないっていうことなので、ちょっと誰か違う人にかけてみて、繋がればお話をしたいと思います。そもそも音声大丈夫かな？ちょっとやってみるね。ちょっと BGM 切った状態でやってみますね。かかるかな？よいしょ。どうだ？音が出ないんだよな。出るかな？今ね、かけてる呼び出しをしてるんですが、呼び出しの音は放送には入ってないかもしれない。
もしもし。
もしもし。
はいはい。
お疲れ様です。
お疲れ様です。お疲れ様です。
この間ありがとうございました。
ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。
疲れてる？
うん、まあ、全然全然。あ、ちょっと今ね、お腹いっぱいで。
お腹いっぱいなの？ご飯食べたの？
お腹
いっぱい。ご飯食べた、
ね。今、ちょっとご飯食べてました。
今日、昨日、あ、そう、昨日ご一緒でしたね。
ああ、ありがとうございます。なんか、あんまりちゃんと話せずすいません。
いや、そうそう。なんか、僕もちょっと昨日あんま、意外と余裕なかったみたいで、後から振り返ったら。あんま喋ってないんだよね、昨日ね。
うん、まあ、なんか、座って足を組んで、スマートフォンで、ああ、エゴサーチしてるんだろうなっていうのは、なんかまあ分かったんだけど、なんかケータリングコーナーの前で。
そうね。
ケータリングコーナーに近づけないなと思って。
ああ、ごめんごめん、俺があそこに座ってたからね。そ
うそうそう、いや、いいのいいの、ね、で、別にそのね、ケータリングの美味しそうな、なんかサンドイッチに目を向けるわけもなく、でもなくさ。
まあ炭水化物だからさ。うん、あ、ちょっと、これもうゲストってことでいいですね。電話繋がったんで。今、オーディオギャラクシーの放送中でして。
うん、あ、今、ああ、そうか、火曜日だもんね。
そうなんですよ。ね、スーパーサザダンゴマシンさんです。よっ。そうで、僕一人なんで拍手が
寂しくて。そうですね。すいません、ごめんなさい。
大丈夫です。よろし
くお願いします。はい。
そうなんです。はい、さあ、そう、昨日、はい、だそのアフターシックスジャンクションという番組、月曜日今レギュラーで出てるから、坂井さんが。
ああ、そう
ですね。朝じゃねえや、サザダンゴマシンさんが。
はい、はい、はい。
で、なんか、あ、一緒だから
嬉しい。坂井
人一緒だから嬉しいなと思ってたんだけど、
うんうんうん、
やっぱ、その両国のね、マッスルの直前だから、結構その、うんうんうん、打ち合わせとかが忙しそうだったし。
そうそう、ずっと事務所にいてね、DDT の、そうそうそう。
あ、そうなんだ。だその TBS のラジオに、うんついてからもほら、歌丸さんとね、実際その放送でもいろいろ交渉ありましたけど、本人不在で。
あ、はい、はいはいはいはい。
結構なんか、忙しそうだからあんま声かけれなくて、仕方なく、エゴサーチをしたり、まあ、LINE でお友達とお話をしたりとかしてたんですよ。
エゴサーなんか最後まで残ってたんでしょ、うん、最後まで残って。
残ってたじゃん、だって一緒に写真撮ったじゃん。
なんか音源をもらってたんでしょ
音源もらってた何の
なんか、最後まで残ってましたよね。
最後まで残ってたのは単純にあれですよ。スーパーサザダンゴマシンさんのその放送の模様を見たいから残ってた。
いや、もうやめてくださいよ、本当に。
なんでよ、別に、もしかったら打ち合わせ、公開打ち合わせみたいなやつ。
あ、そうっすか？
うん。で、なんか、ちょっと仕事が立て込んでた分、もうスタジオ戻ったら仕事しなきゃいけないのが嫌だったのもあって、なんか賑やかなところにいたくて、残ってたのもあるんですけど、
うんうんうん、
まあなんか、本当はね、歌丸さんに僕もちょっと頼みたいことがあって、
うんうんうん、
サザダンゴマシンさんみたいにね。で、ちょっと、放送終わってからちょっとマネージャーさんといろいろ話したりとかはしてたんだけど、うんうん、なんかさ、うん、そう、じゃあ僕がね、あんまりちょっと、昨日ちょっと元気がなくて、
ああ、ラブさん？
そう。で、ああ、今頃多分、スーパーサザダンゴマシンさんも元気がないから、これも元気がない者同士で、こうなんか慰め合って、その、テンション上げてこうって思ったら、うん、もうなんかやっぱちょっと前より、もうなんか、吹っ切れてるというか、うん、結構顔がね、すっきりしてたよ、昨日は。うん。
私ですか？
そう。だからもう直前も直前すぎてなのか、準備がこう順調なのか。
そうよ、もう、なんていうのか、ちょっと、なんていうのか、
うん。
あんまり、表現が正しいとかどうかわかんないけど、うん、ちゃんとだいぶ、こう、はい。 だいぶ上がってますよ。
上がってんだ。準備、あと何日だっけ、そもそも。何日なんだ、プロレス。宣伝しとこうよ。
あと4日だ。いやいや、いいよいいよいいよ。
なんで
?4 日だから。いや、だって恥ずかしいじゃん。
恥ずかしくないよ。ダメだよ、そんな恥ずかしがさ。総力戦だよ、
これ。恥ずかしいっていうかさ、違うんです。いや、違う違う。やっぱりね、こう、うん、見られることはやっぱ恥ずかしいことですから。
あ、オーディオギャラクシーは効果がないか、告知なんかしても。
違う。
ということか。
やっぱ恥ずかしい。やっぱテレなんか、いや、見てほしいですよ、そりゃ。
いや、それは、だって、両国国技館ですか、はい、やっぱキャパがね、いくら、それやっぱり DDT、サダダンゴマシンさん人気といってもね、
うん、
それやっぱ埋めるのは大変ですから、少しでも来てもらいましょう。
うん、そうですね。そうですね。
4日後ね、16?4
日後、16日土曜日の夕方5時から、
そうだ。
大体、うん、休憩込み3時半ぐらいで終わり、3時間半ぐらいで終わればいいなと思って。
縛りだしっかり
ちゃんとね。こういうね、水物ですから。
そうですよ。
あのね、どのぐらいになるかわからないんですけど、逆に、
ね、
思い通りになったら良くないですから、
それは。そうだね。
やらせだってなっちゃいますから。
プロレスの試合なんかね、だって別に、それは強い方が勝つわけだから、ね、1分で終わっちゃうことだってありえますもんね。
そうそうそう。
でも、長い時は長い。
試合のね、対戦カードも何も発表してないのに。
うん、
こう皆さん来てくれるってちょっとすごいなと思ってて、
いやそれはだって誰と誰が戦うから行くじゃないですよ、やっぱりさ、サダンゴマシーンさん、まあマッスル酒井さん、マッスル酒井がプロデュースなの、
でも、ね、マッスル酒井が、
うん、
一応そのまあ企画構成、
うん、企画構成
ということになってますけど、
うん、
そうね、マッスル酒井
が、そうだからマッスル酒井が企画構成するからみんな見たいわけでしょ。
うん、
僕もそうですから。
そう、
あのね、DDT、
ちょっとですね、
うん、
なんでしょうね、もう大人になってますから、
うん、
大人になってるので、なんかね、いい感じですよ、すごく。
本当、あ、だからほら、僕も全く無関係と見せかけてさ、うん、その、あれですよ。歌舞伎座のさ、アートギャラリーでさ、やっぱ、
うん、
そのトークイベントも出てますから、
うん、
やっぱその気になりますよね、仕上がりはイベント。
あの日とかが、一番俺、ちょっと上の空というか。
知ってる。だって最後の方本当に上の空だったもん。昨日も。
上の空というか、本当に、なんというかもう、ちょうど全然の頭がもう別世界に行ってて、
わ、うん、かる。
ちょうど全部アイデアが、その まとまるというか、ちゃんと繋がったところで、
ははははは
もう、なんか、いつも、もう自分でイベントやっておきながら、
うん、
もう、早く帰って帰ってたって。
わかる。だから、その、
なんで俺、それね、
その、橋本プロデューサーって TBS ラジオの橋ピーと、僕と、サダダンゴさんのイベントだったんです。トークイベントだけど、うん、もう最後の方、僕も橋ピーも、もうその、サダダンゴさんの空気を察してたから、
あ、そうだね。
そう、二人で回したいんだけど、
そう。
効果不効果、最後の方でプロレスの話になってしまったから、で、プロレスの話になると僕分かんないからさ。
しててさ、本当。
そう。まあでもね、イベント来た人の満足度は高かったみたいなのがいいんだけどね。面白かった。そう、だからあの日のイメージがあったから、あの日からさらに直前だから、もっとナーバスになってるかなと思ったら。
あ、なんないよ、なんない。
割と元気だった、ね。
違うの、どんどんもう、あの辺ってさ、なんかその、うん、1ヶ月前とかっていうのは、割とまだ一人なんですよ。うん、
孤独ってことね。まだ巻き込んでないから。
全部こう書いたり。
そうだね。
こうずっと悶々としてる時期で。でももう10日とか前になってくると、
うん、
逆にもうみんなでも作業して、
うん、
逆にもう打ち合わせとかそういうの終わって、もうみんなその、
ね、
もう誰かゴールに向かってこう、なんか作業を分担しても、走り出してる感じになっても大体出る人とかそういうのも全部固まって。そう。
なるほどね。いやだから、俺なんか割とほら、まあ規模は違いますけど、去年の9月ライブやった時はさ、うん、結構前日ぐらいまで僕多分ナーバスだったから。
ああ、俺も前日とかは、前日にしかできない仕事みたいなのもやっぱりあって、
うん、
あの、最初に作っておくと良くないものとか、
あ
のやっぱその、あるのよ、やっぱ、その、まあ基本的に聞いてる人何をやるのか全く分かってない状態で、
うん、
あれするのを話してるのもちょっと申し訳ないんですけど、うん、やっぱりこう、プロレスって、なんかこう、なんか深夜に書いた、
うん、
真夜中に書いたラブレターみたいなものが、
うん、はんは
こうそういうのがこうやっぱ当日もそういう会場ではこうグッとこう心お客さんの心に刺さったりするようなというか、
うん、
意外とそういうテンションで作んなきゃいけない部分とかもあって、うん、こっからまたさらにみんなで3日間準備して、
うん、
その直前の夜2時にしか多分書けないセリフみたいなのやっぱりあったりしてさ、面白いんですよ、プロレスって。
それってなんか単純にその、ギリギリの時事を入れるとかってのとはまた別の話？
違う。もう、それも、まさにラブレターよ、本当。で、普通だったらもう、朝起きてぐしゃぐしゃにして、こう、 多分捨てたりショートしたりするような内容も、もうその日はもう多分寝ないだろうから、
うん、
もうそのままのテンションで、真夜中のテンションで、
うん、
当日も、
なるほどね。
行っちゃうみたいな。そう、
ね、
多分その感覚がなんか、それができた時は、今までもこう、マッスルじゃだけじゃなく DDT とかでもうまくいってさ、
うん、
っていうのが自分の中でだんだんなんかこう、分かってきて、
うん、
こういうモードに持っていかなきゃいけないんだなとか、
へ
いろんな調整方法ってあるみたいだね。なんかね。
いやなんかだ、もう俺はやっぱりそのプロレスやっぱ実際見ないと分かんないね、その辺はね。
うん、
ラブレターっていうのも、多分なんかよく聞く例えだけど、
うん、
やっぱもうちょっと。
真夜中に書いたら、プロレスって意外とやっぱ真夜中に書いたラブレター良かったりするんですよ、やっぱ。
ああ、でも曲のさ、詩とかもそうかもしんない。
うん、そうでしょ。
やっぱ夜中に書いた詩の方が、
うん。
なんかストレートというかさ、
もう夜中のうちにもう送るしかないんだよね、もうね。
ああ、寝て起きたら送れないってあるよね。
寝て起きたら僕
は。ああ、それはめちゃめちゃわかる。それ曲も一緒だわ。
うん、うん。
曲のね、アレンジとかはね、なんか寝て起きて、ちょっと俯瞰で見た方がいいんだけど、詩は確かに書き上げた勢いの方がいいかも。
多分、使ってる脳というか。
違うのかもね。
違うというか。
うん。
うん。
ほら、穂村さんっていう方がちゃんとハッシュタグつけてさ、その、うん、マッスルマニアの告知をツイートしてくれてるよ。うん、この人多分来てくれてる。
穂村さんってさ、穂村さん、いや、トークイベント来れてないよ、多分。
あ、ほんと？よく、
大阪の人だから。
よくなんか、うん、見かけるよ。その、サダ団子さんの話をしてると。
穂村さんはね、DDT とか、うん、そう、まあ、インディー、まあ、とか、まあ、プロレスをよく見てくれてる人なんだけど、
うん、
その、まあ、プロレス関連の情報をよく、まあ、ツイッターとかよく集めてるから、私はそれも、
うん、
よく見てるんだけど、
うん、
たまにね、
うん、
やっぱりその、お客さんだからさ、こう、で、ずっと見てるから、
うん、
これはありだとか、これはなしだみたいなところも、
うん、
そういう DDT とか、
うん
まあ、プロレス界に対してて、たまにこう意見を物申すことも、それはお客さんだからあるじゃない。
あるね。
あるじゃない。でも、これちょっと面白いんだけど、穂村さんって、
うん、
アイコンの写真が、
うん、
俺と穂村さんが写ってるやつで。
あ、本当だ。
だから俺が喋ってるみたいになってて。
この B っていうキャップ被ってるやつね。
俺が、
本当だ。
たまに朝起きると、
うん、
朝起きて、
うん、
ツイッター見てて、
うん、
あれなんか俺すげえなんか怒った。なんか俺なんか DDT に対して思ってること口ばし、あ、よってなんか DDT の悪口書いちゃったみたいな感じだけど、
うん、
あっちは俺じゃないみたいな。
あの悪夢再びみたいな感じになる、
ね。あれ消せないみたいな当たり前なんだよ。そのツイートとか消せないんだけど、
あ
れ削除どこだっけ削除どこだっけとか言うけど、俺じゃないってことがよくありますね。よくあるというか、2ヶ月に1回ぐらいありますね。
なるほどね。じゃあ、ホムラさんに気をつけていただいて。
いやいや、もう変えてほしくない。
変えてほしくない？まあそうだよね。自分のアイコン、使ってくれる人は別に嬉しいもんね、単純にね。
そうそう。
それは悪い気はしないよな。
そうですよね。
俺さ、一個気になってる写真があってさ、
うん、
その笹団子さんの写真で、なんかそのイベントとかに一緒に出るときにね、やっぱいろいろ僕もそのさ、うん、パワポみたいなことちょっとやるじゃないですか、鉄、
うんうん、
なんか、まあ、寝言をね、
うんうん。
その時にさ、その画像検索とかいろいろやるんだけどさ、どこ行ったねえな。酒井さんとスーパー笹団子マシンさんが二人で写ってる写真ってのがあるの。わかる？マッスル酒井さんと、
うん、
同じような体型のスーパーサダンゴマシンのマスクをかぶった人の二人のツーショットの写真っていうのがどっかにあるんですよ。すっげえ不思議なの、それ。友達から見ると。あれ、なんのイベントの時なのかな？その写真今ツイートしたくて探してんだけどねえな。
あれは多分若手、DDT の若手の子だね。
うん、あ、そうなんだ、
うん。
その写真すっげえ面白いんだよな。
まあなんかそういう替え玉的な感じでやってもらったやつかな、多分な。
うん、そっか。じゃあもうまあもう準備はじゃあもう OK なんですね。あとは前日に。
OK じゃない。全然準備 OK じゃない。全然ダメじゃない。まずいよ、本当に。1秒でも。
あ、すいません、なんかこんな忙しい。1
秒でも寝たいよ、本当に。
あ、寝たいんだ。眠不足？
いや、そう。
あ、そうだよね。
寝てます。
だって明日またすぐ東京でしょ？
明日東京だね。一回ちょっと返せよって。
何しに帰ったの今回。まあ、だから、その、
今、野鳥コースターの収録もあるし。
あ、そっか。そうだ、野鳥コースターね、新潟でやってます。
収録もあるし、ちょっと、ま、新潟で、その、ちょっと、新潟で衣装の打ち合わせしたりしなきゃいけないし。
そっか、衣装は新潟。
髪を切りに行かなきゃいけないし、まあ、コスチュームとかそういう荷物も全部まとめて。
うん。
あと、一回ちょっと、まあ、会社顔出してないから、今日明日会社顔出して、いろいろ、打ち合わせて。
酒井さんの会社の話も欲しいんだよな。いずれゆっくり、来たいですね。
でも、
うん。
11時半ぐらいも東京着いてないといけないから、
うん、
どう考えても間に合わないですよね。
時間が、そっか、じゃあもうこんな話してる場合じゃないですね。ハッシュタグで今、オーディオギャラクシーのアカウント、うん、その僕が気になってる写真がツイートされてるんですけど。
あ、本当ですか。
うん、すごい気になる、このマッスル坂井の顔、俺好きです。マッスル坂井ってハンサムですよね。
いやいや、それはもう、そう思われないように、ちゃんと、太り続けてない
とい
けない
んですか。それすげえ言うじゃん。
はい。
でも痩せるってもちょっとこれ普通にかっこいい人になっちゃいますもんね。
ダメだよ。面白くないんだよ。面白くないんだよ。ちゃんとやれよってなっちゃうんだよ。
そう、なんかね、俺その。
ふざけてると思われちゃうのよ、ほ
んと。俺だからそのさ、そのなんか、イケメンとか二枚目っていう言葉はあんましっくりこないんですけど、やっぱその、坂井さんの顔見ると、うん、一番にハンサムっていう言葉が浮かぶんですよね。
いや、もうダメですね。
この人ハンサムだなっていう。もう
絶対そんな風に思われてはいけないし。
やっぱ可愛げが足りないもんね、ハンサムはね。
可愛が足りないですし、うん、やっぱハンサムは一生懸命とか、うん、ハンサムはやっぱりその、真面目なね、なんかその真面目さというか、なんかこう、わかりやすさと、こう、あれなんですよ。セットだから。
ああ、なるほどね。それで方向づけられちゃうもんね、一個ね、もうハンサム。
ハンサムでちゃんとやらないと、うん、ちゃんとやれってなっちゃうから、それはやっぱ一番良くないよね。
やっぱ丸みがあった方がいいですか、ルックス的にも。
丸みがあった方がいいというか、うん、やっぱ好きな時に好きなものを食べたいっていう気持ちの方が強いかな。
ただの食いしん坊じゃないです
か。うん、食いしん坊っていうか、まあその好きな時にね。
そうだね。うん、だって、団子さんはそのなんかいつもプロレスね、僕なんかもうすぐ本番近いとかってなったらさ、うん、まあなんか友達だからさ、こう体を気遣うわけじゃないですけど、トレーニングとかどうなんすかって言うけど、うんうん、もうそのバカにしないでくださいって言うもんね、俺にそういうこと聞くと。
ああ、
そう、やるわけないだろみたいな。
抜くんだと、そういうのは。
どういうことなの、抜くって。
トレーニングをとか、それはまあね、健康のためにやりますけど、
うん、
トレーニングとかは抜いていきますから、どんどんそういう。
本番に向けて？
本番に向けて抜くというか、そう。
仕上げていくわけじゃない。
プロレスを抜いていくというか。
プロレスを抜いていくんだ、本番に。
そう、プロレスを抜いていくんですよ。プロレスとかそういうのを抜いていかないと、
うん、
やっぱりこう。
本番にこう集まらないんですか、そのプロレス。
本番に集まらないというか、なんか、まあ、こんなね、
うん、
話はやめようよ、もう。
なんで？ダメなの？嫌だ。
いや、嫌じゃない、全然嫌じゃないですし、
うん、
ありがたい話だなと思ってますし、こんなことをね。いや、疲れてないです、全然。
いや、まあ、普段別にあんまりね、こう、イベントの話とか意外としないじゃないですか、二人で言ったら。割と世の中のことについてこう、話しているから。なんか月一ぐらいでなんか二人で喋る番組とかもあってもいいかなと思うんですよね。
やめようよ、そんななんかもうさ、世の中に発信するとかさ。
発信なんか誰も聞いてない。じゃあもうオンエアしなくていいよ。
世の中に発信、もう普通に話そうよ、それはもう喫茶店で。
そうだね。
もう、
まあ、できない話
だ。ダメなんだって、俺たちはできないんだって。
そうだね。
俺たちは、牧田さんにもプチカシマさんにもなれないんだ。
なれないね、確かに、ね、
なりたいのかもしれないけど、俺たちはなれないし。
いや、なれないっていうかね。
その先が大変だよ。
まあそうだね。いや、でもね、坂井さんはちょっとトークのオンオフが激しすぎるっていうか。
え？
その、いや、もうその、なんか、本当に、なんかさ、新潟でさ、久しぶりに再会した時あったじゃないですか、最初に。あれ、何の時かな。それが一番最初に初めて二人で会って、
うんうんう
ん、なんか、坂井さんの車迎えに来てくれてさ、うん、あれ何の時だろうな、わかんない。俺が新潟行った時なんだけど、うん、で、ご飯一緒に喫茶店行って食べたりとかしてた時に、初めていろいろちゃんと喋った時から、
うん、
割ともうできない話がいっぱい出てきたから、
うん、
あ、できない話、こんなにしてくれると俺もなんかできない話しなきゃみたいな感じで言ってるうちに、うん、もう到底二人で話してる内容ってあんま外に出せない話ばっかになっちゃったじゃないですか。
そう、いや、そう、いや、それが、いいんじゃないですか。
うん、まあ確かにね。
うん、
だから、そんな二人がなんか、じゃあマイクの前でつっても大した話は確かにできないね。
できないし。
かもしれない。うん、
何かこう、そうね。とにかく、ちょっとさ、
うん、
頑張りますわ。
ああ、お時間ですね、もうね、うん、だいぶね、うん、ありがとうございます。
いや、そんなことは、そんな、時間はないんで、まあ、あるんですけど、
うん、
なんて、トイレに行きたいなと思って。
トイレ行ってきて、じゃあ曲かけてもうちょっと行ける？あと最後。
あ、いや、まだ外でちょっと時間かかるから。
うん。
大丈夫です。この曲かけられるってもちょっと寂しいじゃん。
どういうこと？じゃあトイレそのまま行っていくってこと？
やだ。
何どうしたいの？どうしたいの？
いや、
この辺で。
ちょっと今何分ですか？
今11時ぐらいです、ちょうど。
11時ぐらいですか。うん、じゃああと何分ぐらい喋るんですか？我々は。
いや、もうこれぐらいで、これぐらいで十分ですよ。もう、お便りそろそろ行きますから。
お便り行きたい。
全然。別に行きたいっていうか別に、いいよ、どんどん行け。どっちだからさ、いつもそのノリ出すじゃん。その、もっと一緒にいたいのか早く帰りたいのか分かんないノリやめてくださいよ。毎回そうじゃないですか。
お便りを、読んでほしいと思ってお便りを書いてる人もいるわけじゃないですか。
うん、それはそうですよ、もちろん。いっぱい来てますよ。
でもそういう、人の気持ちをさ、裏切っちゃいけないし。う
ん、いや、まあ別だから、お便りを一緒に読むって手もありますから、別に。
いや、でも俺なんか今正しいリアクションができると思えないな、ほんと。
もういいよね。休んでくださいよ。ありがとうございました、ほんとに。どうしたいね、ほんとに。
どうしたいのじゃないよ、全然。
いや、僕は酒井さんが大丈夫だったらもうこのままずっとおしゃべりしてたいし、なんならその今日メールテーマ外国の話って言ったんですけど。
外国の話。
リスナーのみんなから来た外国の話を一緒に僕が読みますから、あれこれね。
今日松本くんは
今日また風なんですよ。マレーシアから帰ってきて。マレーシア風で。声が出ないっていうことで、家で療養してます。聞いてるかもしれないですけど。
今日、松本さんいらっしゃらない。松本くんは、
うん、
オンエアを、生でチェックするようなタイプの子ではない。
いや、で、ね、
今日は。
そうかな、そうかもね。聞いても聞いたよって言ってこないんですよね。
本体のインフルエンザとかそういうこと？
いや、本当になんか声出ないって言って、から今日無理って。だ普段は別に、こっち来れない時でもスカイプでやったりするんで。
ああ、そっかそっかそう。じゃあ本当にあれなんだね。
そうなんですよ。だから今日本当に繋がってよかったですよ。酒井さん、こう話し合いになってくれて。
まあ、つながりですからね。
つながりですからね、まあまあ。
私、ラムさんのつながりなんで。
僕、友達新潟にしかいないですからね。本当に。
あ、そうだ
とか。だから、かといって、かえでさんにね、つなぐわけいかないというか、うん、そうするとまたいろいろこう、オファー出すのが事務所経由じゃないと、あれになっちゃうから。
はいはいはいはいはい。
やっぱ、酒井さんのちょうどほら、プロレスのイベントの直前だし、話聞こうかなと思って。ちょっと教えてくださいよ、うん、プロレス僕、ほら、あんま詳しくないからさ。
いや。なんでしょう。うん、純粋に楽しんでもらえればいいというか、
うん、
その、なんだろうね。面白いと思いますけどね、単純にね。
なんかマッスルの興行は映画見てるみたい。だからすごい楽しい。
映画見てるみたいだと言ってくれるとすごくありがたいというか。
煽りの部位がしっかりしてるからさ、要はその試合前のさ、
うんうん、
なんか映像みたいのもしっかりしてるからさ、その人たちが選手のこと知らなくても、その場で割と感情移入して見れちゃうので、面白いなと思いました。
そうですね。だから、あと、まあ、その興行の中で、登場人物をちゃんと紹介して、うん、ちゃんとみんなクライマックスというか、最後は、
うん、
ちゃんと分かって、楽しめるようになればいいなというふうな、
そうですね。
気持ちを持ってですね、作ってますけど、そんな話はちょっと恥ずかしいですよね。
すごい照れるよね、そのなんか真面目な話というか、そのあれすると、プロレスの話になると。
ああ、無理ですね。
俺がちょっと真面目な話とすぐバカにするよね、俺のこと。
それはちょっと違う問題かもしれないから。
違う問題って何？いや、もうね、ほんと酒井さんは俺のことでさ、ほんとにさ、バカにしてるよね、普段から。
でもさ、
否定しないもんだって。
褒めていいの？
いやいや、別に褒めてほしいわけじゃないけど。
褒めて、じゃあ褒めてほしいじゃないかね。褒めようと思ったら、
うん、
褒めれるんですよ。
嘘。全然褒められてるイメージない。
いやや
っぱなんか、あそこでアーシャの顎が上がってるのがラム君はすごいとか、そんなことしか言われたことないもん。
それは、それはバカリズムさんが言ってたやつでしょ？
まあまあそうだっけ？
そう、それはバカリズムさんが言ってたことで、
うん、
私は、それは言ってないですよ。
じゃあ最後のアーシャ出した時に、顎が上がってるやつをアーシャで選んでるところが引きがあるって言ってた。
ああ、引きは、でもそれはほら褒めてるじゃん。
褒めてるけど、そういうとこしか言われたことない、いつも。
ああ。
だなと思って。いや、いいんですけど。
なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。
まあなんか多分、随分下に見てんだろうなと思って。それは普段から感じて。
そんなことないです、そんなことないです。
ですか。
本当にそんなことないです。
じゃあ、今度、お酒の場で褒めてください。いいところを教えてください、
まあ、お願いします。すいません、ありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。改めて僕の方でイベントの告知あってやっておきますので、とりあえずトイレ行ってゆっくり休んでください。
本当に、ありがとう。いや、そんな休めないんですけど、頑張ります。ありがとうございます。
ありがとうございました。忙しいところ。終わったらね、ご飯行きましょうね。頑張ってね。
はい、お願いします。
ありがとうございました。
失礼します。
はい、ということで、ね、飛びというか緊急ゲスト、スーパーササダンゴマシンさんに出演いただきました。酒井さんはね、俺の一個上だからね、まあ、この年の一個上って、まあまあお恥ずかしい話、僕は40で、 坂井さん41なんですけど、もう一緒じゃないですか、これぐらいの年になったら。だけどね、もう時々ね、めっちゃその、一個上の先輩感を出してくる時があって、それがちょっと面白いんですけどね。そう、坂井さん、松本くんとか意外ともう二人でご飯とかなくて、まあ毎週放送で会うのもあるし、みんなでご飯つって若いスタッフ連れてって食うことがあるから、松本くんと二人でご飯ってまあたまにしかないんだけど、坂井さんとは割と食うんだよね。で、まあ新潟の人なんだけどさ、そのアフターシックスジャンクションのレギュラーがあるからさ、まあ月曜の夜とかは、確実に東京にいたりするわけ。だから、忙しい時には月曜の夜そのまま放送って帰っちゃうんだけど、いるときはいるから、まあなんかご飯行ったりとかはしてるんですけど、今日ちょっとその、僕が、まあ3週連続でね、一人だし、ちょっと今週はいろいろ仕事もバタバタしたりとかして、どこまで喋れるか分かんなかったので、あ、BGM ちょっとかけとこうか。出てもらいました。両国国技館で行われるマッスル、ぜひ皆さんも見に行ってみてはいかがでしょうか。多分まだチケットあると思うのでね。ホムラさんもありがとうございました。情報のフォローね。もう一回一応言っときましょうかね。詳細で言いますと、2月の16日の土曜日、会場16時、開始が17時から東京両国国技館、マッスルマニア2019 in 両国、俺たちのセカンドキャリアということで、DDT の、公演ね。マッスルマニアってのはだから、マッスル、坂井さんが主催しているってことでいいんですよね。それが結構何年かぶりにやるということで、松本くんも言ってたんですけど、なんか映像とかでは見たことあるけど、生で見るのは初めてってことで、あ、すごいよ。でも、株主優待風シート、マッスルシート、アリーナ席っていういいやつは全部完売してる。だ今行くんだったら、マッス席とか、一席、当日券よりだいぶ、マス席へ、そうだね、当日券よりも前売りのが1000円安いので、どの席もぜひ、前売りでお買い求めください。頑張ってください、坂井さん。出演ありがとうございました。ああ、もうこんな時間。まあ、10分遅れたからもうちょっとやるけど、一曲行ってじゃあ、お便り行きましょうか。じゃあ、先にかけちゃおうか。あれかけちゃおう、あれ。ね、ミッドナイトドライブかけちゃいましょうね。歌割りどんなになってんかな。ラムライダープロデュースアルバムが発売になりまして、ぼちぼちなんか他のラジオでもかかってるみたいな話を見るんですが、まだまだこの後もイベントが目白押しだそうです。ラムライダープロデュースメセモアのニューアルバム、It's Showtime から1曲目、ミッドナイトドライブ聴いてください。どうぞ。はい、というわけで聴いていただきましたのは、あ、やべえ、俺が歌ってるやつ間違えてかけるの忘れた。メセモア、あ、最後までかかっちゃった。ミッドナイトドライブでした。そうなんか歌詞の解釈とかも、いろいろ、なんか出てるみたいで、なんか先週もお便りでね、こういう歌なんじゃないかと思いますっていうのを送ってくれた方がいたんですけど、これもね、デモを出すときに僕が歌った歌と一緒にこういうコンセプトで、こうこうこうで、こういう狙いであると。で、歌詞としてはこういうイメージで歌ってほしいって書いたメモがあるんですよ。これをポスターにすることで売れんじゃないか説ありますけどね。まあまあなんか曲さ、やっぱなんか、俺本当はみんな好きだと思うの。自分がそのプロデューサーさんとか作曲作詞した人って自分の曲こうだっていうのを、こういう曲なんだよっていうのをみんな多分話したいと思うんだよ、本当は。こんなコンセプトでここの詩は、こういう意味でって言いたいんだけど、そこをぐっと我慢してみんなの、そのそれぞれの自分の曲にしてもらうために、こうなんか想像力の余地を残すというかさ、のしてるんだと思うの。だからなんか、やっぱり何も言わなくてもみんながそれぞれ解釈して、あ、これ私の歌だとか、僕の歌だとか、いう風になるのがいいと思うから、まあ具体的には言わない方がいいんですけど、まあなんかメセモアのこのミッドナイトドライブはもう彼らのことを考えてこうこうこういうシチュエーションっていうのはまあ自分の中ではあって、なんか引き続きそれを想像しながらね、もう本当に知りたかったらもう僕のところにね、もうその、諭吉を握ってきてくれれば、まあなんとかしないこともないということで、聞いていただきましたのは、メセモア、ミッドナイトドライブでした。そうだ、俺まだアルバムね、事務所に届いてるかどうかわかんないけど、僕のとこまだ来てなくて、他の曲をまだ聴いてないので、クロストークじゃない、なんだっけ。なんていうの、ああいうの。ダイジェストみたいなやつ、なんだっけ。クロスフェードのやつだけしかまだ聴いてないから、ちょっと聴きたいなと思って、買いに行こうかな、イベントにこっそり。そう、イベントと通販なんですよね。通販もまだちょっと届くのかかるみたいなことを言ってた気がする。まだ持ってないという方もちょっと調べてみてください。ということで、お便りだ。ああ、もうこんな時間。今日なんか、 今日は、あ、そっか、それと酒井さんが出てくれたからだ。時間が経つのがっていう間だったな。なんか、今日あんまりこう90分ぐらい一人で喋るのを完走する自信がなかったので、よかったです。酒井さんが出てくれてね。メセマのファンの方もありがとう。まあ、いつも聞いてくださる皆さんがね、一番感謝感謝ですが。今日ばかりはこのような形でご容赦ください。さあ、今日のお便りです。今日は、ですね。あ、普通のお便り来てる。ラムさん、松本さん、こんばんは。今日は AG 準レギュラーの楓さんが所属するネギっ子のライブ CD の発売日です。直接電話でもしてリリースのコメントとかもらったらどうでしょうか。そろそろネギ寄ったリスナーが離れ始めているので集客のチャンスではないでしょうか。そろそろネギ寄ったリスナー離れてんのかよ。いいよ、じゃあ俺はメセモアのファンと一緒に来てくよ。ダメだ、ネギっ子のファン聞いてくんないと困るよ。ちょっと、今も聞いてるネギっ子のファンの方はちゃんと来週引っ張ってきてくださいね。じゃあ来週ネギっ子の曲かけます。その辺の、やっぱ俺たちのその団結力みたいな見せたいじゃない？お願いします。じゃあカイポちょっと連絡するだけしてみるか。コメント一言でももし起きてたらください。よければ。アルバム、そう、ライブアルバムね。ライブ CD の CD 発売にあたって。一言いただけますでしょうか。 AG に AG ですね。オーディオギャル、もし余裕がございましたら、ライブ CD 発売にあたってございましたら、ライブ CD 発売だって AG に一言いただけますでしょうかでいいよね。はい、送りました。返事があればね、休んでらっしゃるかもしれないで。ありがとうございました、平竹さんです。来週、じゃあネギっ子のファンがいっぱい聞いてくれる放送を心がけましょう。ライブ CD も買ってきてかけよう。次、ちょっと今日また下読みできてないんで、ちょっとどんな内容かわからないんですが、すいません。メールテーマ外国の話、島根県ダイナマイトさん。はじめまして、田村ゆかりさんきっかけで AG リスナーになった新座者です。私の外国の話は20年前に行ったタイのサムイ島です。サムイ島。当時は田舎っぽいビーチリゾートで昼間はジムニーやバイクを借りて、島中の名もないビーチを訪ねたり、訪れたり、夜は地元の人たちに混じって食堂でご飯を食べ、充実した1週間を過ごしました。とても楽しかったので、翌年もサムイ島に行ったのですが、ビーチの多くは私有地となったのが立ち入り禁止になっており、地元の食堂は外資系と思われるおしゃれなイタリアンレストランに変わってしまい、悲しい思いをしました。こういうことは世界中で起こってるのでしょうね。金で作られた観光地じゃなくて、その地方の素の姿が見られる場所をご存知でしたら教えていただけないでしょうかということで。まあ確かにね、まあグローバリズムっていうことですよね。どこ行っても同じようなお店になるっていうのは世界中で確かに起きてるから。だから台湾だと、割と台北の有名店とかは、もう東京でも食べれたりみたいなのは結構いっぱいあって、もちろんね、ティンタイフォンとかもあります。ティンタイフォンとかも日本の方が多いんじゃないかな。とかいろいろなんですけど、台南の方に行くと、台湾だとまだまだやっぱりその、スープをこう、ビニール袋にぶら下げてテイクアウトするようなお店とか市場とかまだまだいっぱいあるし、全然チェーン店じゃない個人でやってる美味しいお店いっぱいあるんで、やっぱり多少そのリゾートとも違うし、めちゃめちゃ都会のその、首都クラスじゃない街とかに行けばまだいろんな国あるんじゃないですかね。東京だってまだまだなくはないか。まあそんな感じだ。これ松本くんとかいればいろいろねあるんですけど、僕は何せご飯に疎いので、まあ自分の知ってることで言うと台南なんかは割といろいろわかりますけどね。調べてみてください。ありがとうございました。次だ。ライスさん、ご食べ太郎さん、千葉県。上海の地下鉄に乗車中、イヤホンで音楽を聴いていたのですが、周りを見るとスマホをいじってる乗客が多い割にはイヤホンをしてる人が少ないことに気づきました。上海の人は音楽をあまり聴かないのかなと思ってたのですが、私がイヤホンを外すと、それぞれのスマホから聞こえる音楽や動画の音、イヤホンなんて使わねえというお国柄を感じた瞬間でした。日本人は周りを気にしすぎなのかなと思いましたが、お二人はこんなおおらかな異国体験のお話はありますかということで、俺が覚えてるのは、まあ、よくさ、なんか、コントじゃないけどさ、そのなんかラジカセをさ、ニューヨークとかの地下鉄行ったらさ、黒人の人がラジカセを肩から背負ってるみたいなビジュアルのイメージあるじゃないですか。で、あれも80年代から確かに映画とかでもよく出てきたんだけど、俺が初めてニューヨーク行ったのが2001年か2年ぐらいだから、多分20歳そこそこで、初めてニューヨーク行った時は、地下鉄で、あの時はね、まだ、iPod がそんなに普及してないか出る前で、 で、かといってウォークマンとかをもうちょっと古くてカセットテープの、みんながね、その CD ウォークマンを使ってたんですよ。CD を、まあ、ポータブルの CD プレイヤーですよね。なんかまあ、本当に CD を一回り大きくしたみたいな形のやつからイヤホンがこう出てるようなやつなんだけど、それをなんかみんな、カバンとかにしまわないで手で持ってたのが、すごい面白かった、なんか。そういうイメージだね。で、iPod に変わってからも、なんか、日本の人ってやっぱさ、カバンからこうケーブルが伸びてるっていうか、まあ今は Bluetooth だけど、無線のイヤホンいいけど、昔はやっぱりそのカバンのポケットとかに入っててさ、そこからケーブルがニョキニョキって耳に入ってる感じだったじゃないですか。外国行くと、なんかカバン持ってない人とか多いのもあるんだけど、なんか素手でさ、その CD ウォークマンとかさ、iPod とかさ、まあウォークマンをさ、持ってる人が多いなっていうイメージだったな。それはなんとなく覚えてる。あと、僕の住んでるところは、まあ東京の東側なんですけど、結構外国人の人、アジア系の人が多くて、それは住んでる人もいれば、観光客の人も多いんだけど、あの人たちさ、やたらさ、その、マイクのついてるイヤホンでさ、そのハンズフリーで電話してない、なんか歩きながら、なんか、独り言かなと思ったらハンズフリーっていうのが、今日本人の人も結構やるけど、中国系の人とか、香港の人とか、まあ中国系か、もう5、6年ぐらい前、からずっといち早くそれをやってるイメージがあって、なんか街歩いてて一人でなんか喋ってんなって思ったら、中国語みたいなのは結構あったかな。それ東京の話ですけどね。どうでしょう、なんかそういうの他にもありますかね。あれば教えてください。あ、やっぱハッシュタグ見るよ、言うないや、お便り言っちゃったら。後でちょっと見るね。次、次はね、誰行こうかな。神奈川県内林子さん。夫の短期留学について、欲しいと言われて、8年前に2ヶ月半ほどドイツのデュッセルドルフ近くのミルハイムという町に住んでました。デュッセルドルフは僕が、去年一昨年と DJ で行ってるとこですね。忘れられないのがビールが美味しくて安かったこと。近所のスーパーでは最も安い 500ml の瓶ビールが 0.39 ユーロでした。0.39 ユーロって今だと、400円ぐらいかな。当時は今ほど量を飲めなかったので、今こそ住みたいくらいです。あ、今の方がお酒飲めるってことね。2歳の双子を連れて海外生活大変でしたが、冬に滞在していたので、クリスマスマーケットも楽しめました。子供たちは覚えていないそうなので、またいつか行きたいですっていうことでね。確かにドイツいいよな。ドイツ行ってちょっと困るのは、本当乾燥がひどいかなっていうのと、日がめちゃめちゃ長いから夜が短いぐらいで、ドイツは確かに好きだね、俺も。住めるって確かにちょっと思った。まあだけどね、僕はその DJ とかで行ってるといろいろこうアテンドしてくれる人がいたりして便利だから、まあどこ行ってもいい街だなとしか思わないってのもあるんだけど、でもデュッセルドルフすごい良かったな。あ、リクエストもらってますね。ワンナイトジャーニー今日用意してないですけど、近々かけたいと思います。ワンナイトジャーニー好きな曲なんで。ありがとうございます。次はね、どれ行こうかな。初めての人いますかね。初めてだ。兵庫県トミーさん。ラムさん、松本さん、こんばんは。初めてメッセージします。二十数年前、旅行会社が企画した NBA 観戦ツアーでアメリカに行きました。当時、私は好きなチームの応援ホームページを、HTML すべて手打ちで作っていって、ネット上の交流になった同じチームを応援する仲間と成田空港で初めて実際やって7日間ほどのツアーに行きました。ああ、いいですね。二十数年前って本当にインターネットの、こう、黎明期というかね、黎明期なんてもんじゃねえか。99年。あ、まあそうだね。黎明期だね。もう僕も全然やってたわ。LA、シカゴ、ソルクレイトシティとまり3試合観戦して、観戦した試合以外でも街並みの空気に感動した、空気感に感動した、一般の外国人の大きさと太さが怖かったこと、ショッピングモールの匂いが強烈だったこと、セブンイレブンのサンドイッチがまずかったことなど覚えてますが、残念なのは当時まではスマホはなくちゃんとしたカメラも持っておらず、映るんですしかなくて、インスタントカメラしかなくてってことね。まともな写真があまり撮れませんでした。今だったらスマホで写真や動画がたくさん残せたのになと思います。お二人は昔からよく海外に行っていると思いますが、昔の写真を残していますか？だって。とりあえず俺はまあ、なんかまあ新しいもの好きというのもあって、最初にカシオの QV1 だっけ？なんかそんな名前のデジカメが出た時にまずそれをいち早く買って、そのデジカメ、おそらくそれが最初のデジカメだと思うんだけど、一般にこう普及したくらいから持ってるので、そのハードディスクの全部を .jpeg とかで検索かけて日付順に並べれば20年ぐらいもの写真は多分出てくるかな。でもまあ確かに映るんですとかも使ってたし、フィルムで現像した写真もいくらかありますけど、松本くんが結構写真が嫌いで昔から。 なんかイベントの後に集合写真撮るのはなんか恒例でやってたんだけど、それ以外はね、あんまり写ろうとしてない時期があって、あんま昔の写真に松本くん写ってないんだよね。でも二十歳過ぎて、20代からは結構、写真残ってますね。この間もちょっと見返してたら、俺、自分が坊主の時の写真出てきたりとか、あ、そうだ。松本くんの写真も確かに誕生日の時に20年前の写真みんなで共有したの、番組のスタッフので。ちょっと待ってね。色川さんがね、ヒゲ生えてなかった。この写真本当にその、アップできないんだよな。ああ、でも、ああ、この松本くんいいな。この松本くんアップしようかな。でこの松本くんアップすると俺の坊主も写っちゃうんだよな。ああ、そうですね。急行くんも痩せてるわ。結構写真ありますよ、僕もね。確かに旅行は写真残しておくといいですよね。そのために行くようなところも今あるもんね。写真撮るために旅行行くみたいな。いいと思います。ありがとうございました。次。どれ行こっかな。ちょっと待ってね。今日は一人だから、ちょっと見させてください。あ、いっぱい来てる。いっぱい来てるよ。ごめん、読み切れないや。ですね。初めてっぽい人。ラジオネーム、木村くん。旧ユーゴのモンテネグロに行った時の話です。コトルという昔からの、町やアドリア海が綺麗な観光地の国で、帰りに空港までかなりお年寄りの運転手のタクシーに乗りました。片言の英語で話してると、日本はデモクラフィア、民主主義か、と尋ねられました。そうだと答えると、彼はモンテネグロと日本はデモクラフィアだ。デモクラフィア万歳と空港に着くまで興奮してずっと言ってました。なぜ彼がデモクラフィアという言葉にそこまで興奮したのか未だに覚えてません。タクシーね、タクシーは海外だと、確かになんか癖のある人に当たると大変だったりとかあるよね。台湾はね、結構なんかぼったくりとかなくて優しい人が多いんだけど、どこかな、アメリカとかで結構遠回り、あと、タイじゃねえ、どこだあれ。俺が行ったとこだと。マレーシアも大丈夫だったな。なんか一回すげえ遠回りされたとこあったな。確かに怖かったのはありましたね。あとね、俺ね、あれどこだろう。サンフランシスコか。なんかのチャイナタウンで目の前で人が発砲するところに遭遇したことがあって、めちゃめちゃ怖かったの覚えてる。それ小学校の高学年ぐらいだったかな。中1ぐらいか。中1ぐらいの時だ。そうだ。中1で行った時だ。そんなことがありましたね。いろいろあるね。なんか思い出したらこれ出てくるね。一曲行きたいと思います。何かけようかな。一曲かけるって言ってもう11時半か。じゃあ最後の曲だね。じゃあ今日は、田村ゆかりさんのファンの方が聴いてくださってるので、この曲かけたいと思います。スイミースイミーでシークレットアイズ。はい、というわけで聞いていただきましたのはスイミースイミー、シークレットアイズでした。ありがとうございました。さあ、お便りもうちょっとだけいきたいと思います。今日はね、初めての方もいっぱい、東京都社畜のチーママさん、先々週から拝聴させていただいてます。メセマのファンの一人です。外国の話、実は数年前に彼らにハマるまでは趣味イコール海外旅行でした。松本くんと一緒ですね。特に、台湾が好きで、美味しいご飯と人柄の良さについて、いつも感銘しています。好きになりすぎて旦那を置いてプチ留学してしまったほどです。あ、そうですか。僕も留学行ってましたよ、台湾。今はその時の経験が生かされているので、好きこそものの上手になれとよく言ったもんだなと感じています。ミュージシャンの方はその最も最たる職業だと思いますが、いかがでしょうか。好きこそものの上手なれですか。なんかこれについてはいろいろ思うことがあって、確かに好きな、だからさ、好きこそものの上手なれはもちろんやっぱそうですよね。好きな方が上達も早いだろうし、その仕事にもつながりやすいと思うんですけど、だから好きでものが上達するということと、同じものをずっとその好きでいるっていうのは、まあまた別の才能かなという気もしていて、好きだから好きになると集中してあっという間にこう上達して才能開花させるけれども、飽きっぽい人っていうのもいるじゃないですか。で、僕は自分がどっちなのかよくわかんないんですけど、まあなんか、この年になって大変なのは、やっぱりその、なんつうんだろうな、まあモチベーションを保つ、好きだけど、好きだけに、こうなんか、モチベーションを保つというか、はまた別の才能なのかなと思ったりはするので、なんか、音楽が上手になる努力というよりも、音楽を楽しく楽しむように自分の気持ちをこうコントロールする努力を僕は常にしています。他の誘惑も多いし、あとやっぱり音楽好きだけど、音楽好きだけど、 好きなだけにさ、やっぱりその街の中でかかるとさ、やっぱすごく、まあ、この話も何回かしてるかもしれないけど、ものすごく聞いちゃうし、誰が作ったんだろうとか、あ、こういう詩はこういう作りなのかとか、なんかこう、なんて言うんだろうな。まあ純粋には楽しめなくなりますよね、やっぱりそれは。だから純粋に音楽のプロで曲作ったりする仕事をしていて、なんか未だに新しい音楽、未だにというかその新しい音楽を探してってさ、で、なんか仕事で探してるっていうよりもすっごい好きで最高って言って、こう新しい音楽を発掘してみたいな、だった、まあだから M フローのタクさんとかそんな感じだけど、っていうところを見てると、なんかいい音楽を作るとか作らないとかだけじゃなくて、まあこの人すごいなって思ったりはする。それでまた連ドラ、海外のドラマとかも詳しくてさ、っていうなんか貪欲さっていうのは結構大事かなと思いますけどね。僕はなんかまんべんなくいろんなものが好きで、なんか自分のことを割とそのミュージシャンとかアーティストというよりはなんか都市生活者みたいに思ってる部分があるので、その中で音楽の仕事をしてる人みたいなところがあってさ、なんかそこは人それぞれだなと思いますけどね。あ、ちょっとなんか BGM でなんかかけとこ。メールテーマ外国の話、新潟、かなめさん。以前結婚していた時、今はしてないってことか。新婚旅行にロスに行きました。ロスに着いて1日目が終わり、ホテルで眠っていた朝方に大地震。いい思い出ですって、これあれじゃないの、ノースリッジ地震じゃねえのこれ。20年ぐらい前の。20年前じゃねえか。90、あれ、さあ、あれと一緒じゃない？淡路と同じじゃなかったっけ？94年とかだね、94年。あ、すげえ、その、じゃあ、すげえ大人の人だ。海外で地震は怖えな、確かにな。まあ、このメールくれてるってことは無事だったってことですよね。よかったですね。地震な。地震さ。地震の思い出って、も地震の思い出も何回かしてるのかな、話でな。ああ、俺の、でもやっぱ恥ずかしいもん、これ。あ、じゃあここまでしよう。今ね、後ろで、ポッドキャスト聞いてる人はわかんないですけど、ミッドネットドライブのデモ版が BGM でかかってます。最後にします。ごめんなさい、今日いっぱい送ってくれた皆さん。愛知県有香さん。留学してたニュージーランドでは、真冬でも、真冬は8月、ニュージーランドだからね。真冬の8月でも裸足で若者が路上を歩いていたりとなかなかショッキングでした。湾岸に流れ着いた牡蠣取って食べてる友人が出て野生でした。いい思い出です。なんで真冬なのに。ニュージーランドもちょっと変わったとこなんだよな。うちマネージャーのつぶきくんがニュージーランドに昔留学してて、あ、バスケ留学、語学留学、わかんない。高校をニュージーランドで過ごしてて、確かなんかニュージーランドの話面白かったな。ちょっと詳しく聞いてみます。ありがとうございました。今日もワンオペでお送りしましたが、最後まで聞いてくださった皆さん、本当にありがとうございます。これも BGM これぐらいね。はいはいはいはい。ね、さあ、告知というか、最後のエンディングに行きたいと思います。今日も最後まで頑張ったぞ。来週はみんなで揃えるといいですね。エンディングテーマこちら。エンディングテーマは夢だよっていう僕のメジャーデビューシングルをですね、ピチカート5の野宮真希さんに、改めて歌っていただいたものです。告知、昨日出演したアフターシックスジャンクションのライブ&ダイレクトのコーナーが現在タイムフリーで聞けます。東京と金沢だっけ？金沢もなんかネットされてた。それ以外の方は有料のラジコプレミアムなんかで聞けるそうです。ツイートも書いたんですけど、いわゆる聴取率調査週間っていうさ、ラジオの視聴率を調査する習慣があって、基本的にラジオ業界はそこのアンケートの数字だけで、こう、スポンサーとか、いろんなもの、番組の予算とかが決まってたんだけど、そのスペシャルウィークってやつね。TBS ラジオはいち早くそのスペシャルウィークっていうのをやめたんですよ。で、僕昔東京ポッド局に出た時も言ったんですけど、僕はこのスペシャルウィークっていうものがあんま好きじゃなくて、なんでかっていうと、その、スペシャルウィークになると、普段自分が聞いてるラジオに、その、なんかグラビアアイドルがゲストで来たりとか、あったとか、なんか、もう本当に毎週そのパーソナリティの人の、身近なトークが聞けるのが楽しみなのに、なんか豪華プレゼントみたいなのが、のコーナーがあったりとかね。要はその、普段聞いてない人を、に聞いてもらうための、なんか、いろいろなその、しかもそのなんか、スペシャルウィーク予算みたいなのがあってさ、そこでお金を使うんですよ、その番組の。それよりなんか普段、番組の中で細かいところにさ、なんか、こう、お金を使ってくれたり、ノベルティとかにお金を使ってくれた方がなんか嬉しいんだけど、そういうことがあって、で、TBS ラジオもそれやめるっつって。いち早くやめたんですよ。去年か一昨年くらいからやめたんだよね。で、その代わり何をしてるかって言ったら、インターネットの中のハッシュタグだったりとか、そのラジコの実際に聞いてる人の数、タイムフリーでどこからどこまで聞かれたかっていうのを調査に使ってるということで、僕のツイートを見て僕の出演してるところ、 まあ、全体聞いてほしいけど、僕が正直言えば、じゃあ例えばタイムフリーでラムライダーが出てるところだけを聞く人がいっぱいいれば、ラムライダー出して喋らせると、DJ やらせると、すごく再生が伸びるとか、ハッシュタグもね、すごい昨日も言われたんだけど、そのライブ&ダイレクトの僕が出演してるところのハッシュタグの流れはすごく多かったんだって。そういう風に言われると、なんか次につながるような気がして、目に見える形で皆さんの応援が、形になるので、ぜひタイムフリーで僕が出演したところ、僕のツイートとか、あと、ホームページに書いてありますので、聞いてください。脳内マッシュアップね。すごい面白いミックスになったと思います。写真もいっぱい上がってるので、ぜひ見てみてください。あとはメルマ旬報が配信中ですね。コルミの対談もしたコンティにも出てる。今ね、いろいろ人の曲作ったり、あと自分のやつもやってて、ちょっとこう、お知らせの谷間になって申し訳ないんですが、毎日毎日スタジオにこもって頑張ってますので、いろいろね、みんなも他に好きなアーティストだったり、好きなイベントあると思いますが、ラムライダーも同じ日にですね、頑張ってるぞというのを時々思い出してもらえればということで、イベントの告知なんかもまたちょっといろいろやれるときにやりたいと思います。そう、さっきラップ流れたな、俺のね。デモがあったから。なところですかね。今日はみんな、今日もありがとう。来週はみんなで揃って話せるといいな。遅くまで聞いてくださってありがとうございました。お送りしたのは、ラムライダーでした。